ありがとうございました。具体的な事例を交えながら現場での経験を踏まえた本当に実践的なお話をいただきまして、とても参考になりましたし勉強になりました。ありがとうございます。ではあと若干時間が残っておりますので、ぜひ先生聞いてみたいということがあれば手を挙げてどうぞよろしくお願いいたします。いろいろなお話がありましたのでなかなか大変かもしれませんけど、これだけはちょっとどうかなと思ったとか何でも結構ですから、いかがですか。せっかくの機会ですので何かございませんでしょうか。
はい、
どうぞ。
すいません、一ノ関から来ました学童クラブをやってるものなんですけど、お母さんがある日泣いてきまして、どうしたのって言ったら、学校で多動傾向なんだと思うんですけど、約束を6つ、7つ約束あって、立たないとか、なんとかするとかっていう約束を、帰りに必ずそれができたかどうだか、窓をつけて帰らなくちゃいけないと言われたんだそうです。それでとってもそれできないのでどうしたらいいでしょうかということで、いじめのアンケートがあった時にも1年生なんですけど、その中に全部こう合わせて一番の名前が出てたって言われたらしいんですよ、それでどうかしたらいいの、病院に行ったらいいんじゃないですかとかって先生に言われてきたって言って泣いて、お母さんが学童の方に来たもんですから、いやそれどうしたらいいかなと、私こう勉強って専門じゃないので、その辺その先生が窓を6つもつけるようにって言って、その6つが毎日ならないって言って帰ってきたんですけど、その辺どういうもんなんでしょうか。
整理をしないといけないのは、その子が学校で苦しんでるとして、じゃあ学校の支援環境を変える力がまず僕らにあるかどうかの吟味をしなければならない。お母さんが言えば学校は変わってくれるのか、第三者が言えば学校が変わろうとするのかっていうことをまず評価しないといけないんです。それが難しいんであれば、そこに関してはある意味諦めるしかないです。変な話だけど学校は変わるんだったら方法はいくらでもあります。いくらでもあります。立たないなんて目標はありえないので、2分座るって目標になるんですよ。何々しないなんて目標は 100% 守らないとダメなんです。1回でも立ったらアウトなんですよ。そんな目標を変えればいくらでも評価できるようになります。でもそれは学校さんがやってくれるかどうかの話があるので、そのことによってお母さんも嫌な思いするかもしれなかったりとかね、それは分からない、僕は分からない、その状況は分からないから、その話は僕はしません、しません。だけどその子がもし学校以外で自分を認められる場があったら、それは僕たちでもできるかもしれません。学童で認められるんだったらそれで全然いいじゃないですか。はい、学校なんていつか卒業しますから、担任の先生は2年で変わりますから、どの長くたって通常級だったら、そんな2年くらいの先生にですね、ああだこうだ気使わなくても大丈夫です。あ、ちょっといかんな、失言だな、はい、それよりは今の彼を学校以外で救えるところを作れるんだったら、そこで彼が人の役に立って褒められてね、全部は座ってないかもしれないけど、今日は3分もいったねって、昨日は2分50秒だったねって、明日も2分超えればいいね、3分超えたらもっとすごいねみたいな感じの目標を作ってあげたら、もっと良くなるんじゃないかなと僕は思いますよね、はい、僕はそれでいいと思っています。はい、
よろしいですか。いや、まだ若干時間がございますので、もう一人どなたか、先生も質問がないときっと寂しいと。
いや、全然気づかなかったけど。
そうですか。
どうもありがとうございました。橋本小学校から参りました杉本と申します。ですね、こういろいろこうありまして、本当に今日の話はまあ教員としても、まあ、私も教員なんで今の話を聞いて実は私は非常にその通りだなと思いました。 本当に。あとはですね、いろんなところでこういろんな子どもたちにこう関わってるわけですけれども、例えばですね、この先生がこう書かれましたこの資料ですね、中で先ほどもちょっとお話の中にありましたけど、所属のエネルギーという形でやっぱり所属することがやっぱりこの大事なんだよと、所属感を味わえると非常にいいんだよと。ただ子どもによってはなかなかその所属感を味わえない、なかなか所属することが難しい、ね、そういうこの資料の方にもただいるだけの状態では、逆に消費してしまうというようなこともこう書かれていらっしゃいますけれども、そういうふうな例えば、実際アスペルガーの子たちなのかなと思うんですけれども、それでは子たちがやっぱりこの所属感を持たせるようにするにはどういうふうにしていったらいいのかなということです。すいません、よろしくお願いします、
は
い、
所属感の根幹は理解してくれる人がいるかどうかだけです。はい、その集団自体が全員が理解するってことは僕は多分ないと思います。みんな都合があるので、はい、人間みんな都合があるので。だけどそこに誰か理解者がいる、誰かが分かってくれる、それだけで相当違うと思っています。それが僕は所属感かなと思っていて、だから一番手っ取り早いのは学齢期の子供であれば、同年代の子供たちってみんないっぱいいっぱいなんですよね。やっぱり小学生は小学生の悩みもあるし、自分も大変なんだと思ってますし、純粋な子供たちもある意味純粋だから残酷だったりすることもあるし、で彼らは支援するお金をもらってるわけじゃないので、僕は子供たちにはほとんど期待をしていません。プラスアルファであればいいなと思っています。でも担任の先生が味方だったらなんとかなると思っています。それでいいのかなと思って、でも担任の先生が味方にならないんだったら、それは保健の先生頑張ろうかなと思ってるし、いや教頭先生どうすかとか思ってるし、校長室は使えますかねと思ってる。だからそこの中で一人でも二人でも味方がいれば結構頑張れると僕は思ってるんです。はい、だから集団を変えるのは難しいのかもしれないですけど、いろんな状況があるので。だけど一人か二人が味方になることは意外に簡単かなと思っているんです。その心持ちがあれば、その時に認めるためには褒めなきゃならないですよね。やっぱりその子のことを褒める時に褒め方の鉄則として、必ず1対1で褒めないと、集団の中で褒めちゃうと他の子たちがなんだあいつばっかり先生よってなっちゃうんですよ。だから1対1で褒めるんです。だからよく支援の現場って褒め言葉はみんなの前でっていうのがなんかこうあるんですけど、僕それは違うと思ってます。一番は1対1で褒められた方が絶対に効きます、間違いなく。でそれは発達障害の子だけじゃなくて他の子も同じにやると間違いなく味方になります。それを具現化したのは金八先生です。金八先生は放課後に1対1の関係作って、俺はお前信じてるぞって言って、最後みんなが卒業式で号泣するんです。武田鉄矢がどうか僕は知りませんけど、金八先生の手法は非常に僕は特別支援に近いなと思っていますね。そうするとなんか分かんないけど先生は俺が分かってくれるっていうのが、そのアスペルガーだったり発達障害だった子だけじゃなくて、他の子たちも実は先生とこっそりつながってるので、結構集団って動いてくるのは僕の経験上よくあることでした。はい、まあ一人味方いれば十分かなと。
それではちょうど定刻となりました。もしもどなたか質問があればもう一つ目は大丈夫かと思いますけれども、よろしいですか。
はい、質問ではありませんが感想を述べさせていただきたいと思います。はい、しのぎ小学校、山本と申します。実は自分家の中でも息子2人が発達障害でして、まあ、職場だり家庭だりでいろんな子どもたちを見る中で、まあ、自分の子どもたちにも接しているという状態をずっと続けております。今日の先生のお話をお伺いしてですね、まあ、障害の子どもたちに対してということのみならず、人に対しての理解や接し方、 それもの、そういうことにつながるなっていうことを痛切に感じました。よく一人一人違うからっていうことをどこでも声があるわけですけども、実は子どもたちを揃えがちにしたいとか、こうしなければ動かせないとか、そういうことがあるわけですけども、もっともっと子どもたちの声が、まあ、大人としての大人の同僚とか仲間とか、そういうことの付き合い方っていうのももっと理解しにして考えなければならないなっていうことを教えていただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今の方のお話が本当に今日の先生の講演をよく表していてくれたと思います。本当にありがとうございます。皆様、今一度先生にもう一度盛大な拍手をお願いいたします。